聖書を読みいたします。聖書は旧約聖書969ページ、詩編第122編の6節から9節までです。詩編の122編6節から9節までをお読みいたします。詩編122編6節以下。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように。私は言おう、私の兄弟、友のために、あなたのうちに平和があるように。私は願おう、私たちの神、主の家のために、あなたに幸いがあるように。以上です。この時期になりますと、平和のことを私たちはやはり考えます。高校で聖書を教えた時もですね、もう夏休みに入る前の最後の授業は平和の授業ということをしておりました。平和の授業といってもいろいろな平和の授業をしたわけですけども、一つは壁についての授業をしてきました。私がいろいろなところに使わされて出かけていって、そして出会った壁についてのお話です。一つは皆さんもよくご存知のベルリンの壁というのがありますし、またアウシュビッツにはアウシュビッツの壁がありました。またイスラエルには、あの分離壁というパレスチナと分けるあの大きな壁もありました。なぜこのような壁ができるんだろう。そんなことをですね、話してきたように思います。果たしてエルサレムの城壁、そしてあの壁の中に本当に神様の平和があるんだろうかというようなことを考えていたのです。また今もエルサレムの城壁の中に本当に平和があるかというと平和はありません。絶えず、紛争が起こっているところがエルサレムであります。なぜそんなことになるのか、そんなことを実は高校生と一緒に考えて、本当の平和、壁をなくすってことはどういうことか、そんなことをみんなで考えていたのです。今日は旧約聖書の詩編にある神殿に詣る歌という、これは多分神様がですね、ソロモンを通してですね、建ててくださったあの神殿に詣る歌。その神殿に詣るっていうのはですね、実はイスラエルの人たちにとってみれば大変な喜びだったのでしょう。今日はエルサレムを讃える歌でもあります。エルサレムに巡礼に出発する時の喜び、困難な巡礼の旅を終えてエルサレムに入場した時の喜び、巡礼者たちが平和を願うように促されてそれに応えて歌う、それが今日の詩編ですが、現実に今現代社会において果たしてその中に壁のうちに平和が、本当にみんながそのように祈り、また神様に求めているだろうか、そのように思うのです。本来ならば神様の宮、神様の神殿に行く、その城壁の中に入るということは喜びですけども、しかしそれは人間を隔てる壁であってはいけない、そのようにも思うのです。そう思うと、この城壁のうちに平和があるようにというのは一体何か、そのように思います。さまざまな壁を私たちはすぐ作ってしまいます。その一回できた壁を壊すのは非常に困難なことです。しかしなぜ壁ができているのか、なぜ私たちは壁を作るのか、そんなことを常に考えながら悔い改めなければいけないなというふうに思うのです。ある時に、実は一人のおばあちゃんが、教えてくれたことがあります。おばあちゃんはその高校の卒業の時にですね、校長先生が、最後の卒業式にですね、言ってくれた言葉を未だに覚えているという、そういう話をしてくれました。そのおばあちゃんの高校の先生、校長先生は、その最後の卒業式の時にこう言われたそうです。自分が作った壁から覗くと、人は壁の向こうの側の人を見下ろすことになる。自分の後ろにはもっと高い壁があることを覚えておきなさい。 そのようにおばあちゃんは言われた。それが非常に印象的で、今もそのことをいつも絶えず思い出す。自分が作った壁から覗くと、人は壁の向こう側の人を見下すことになる。自分の後ろにはもっと高い壁があることを覚えておきなさい。おばあちゃんはその後ろの壁が見ておられるのは一体誰か、私は神様だというふうに思うのよね、というふうに言われていました。人は壁を作ってしまうけども、壁の中で平安に生きるためには謙虚になることだ。そのように生きてきたら壁もなくなってしまうのね。神様との間に壁を作る、後ろの壁も自分が作っている壁に他ならないのにね。そんなことを教えてくれました。謙虚になること、謙遜になること、そのように生きてきたら壁もなくなって周りが平和になるよ。そういうことをおっしゃった時に、そうだなと思いながら、それを私も覚えておきました。私たちは人との関係ですぐ壁を作ってしまいます。それが自分にとっては安全なように思うからです。自分を壁の中に置いて、そしてもし覗きながら生きていくなら、実はその壁に乗り上って見下している、そんなことにはならないだろうか。人を見下ろしていることに気がつかないだろうか。そのように思います。壁のうちに自分の平和があるときに、壁はなくなり、人を見下ろしたりしたりしないで済む。そのことを私たちは気づかなければなりません。そのためには、いつも見守ってくださっている神様がおられる。たとえ壁があったとしても、私たちは共に神様と共にいるときに、その壁はなくなっていく。私たちが許され、愛され、そして導かれている、すべての人が神様にとって愛され大切にされている、そのようなことが私たちの中にあるならば、平安な、そして平和な社会が築けるのではないかなと思います。私たちは神様が共にいてくださる時だけ平安があり、平和がある、そのように思うのです。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。広島にまた8月がやってきました。今週は広島の原爆のことを覚え、平和を祈る1週間であります。どうか私たちが神様からいただく平和を祈り求め、そしてまたこれから平和を創造していくものとなれるように、どうか私たち一人一人を作り変えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共に手守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共にいてくださって癒しの御手を述べ、御言葉によって癒してください。今週も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。